ヨハネ1章35節から42節。その翌日、ヨハネはまた二人の弟子たちと一緒に立っていたが、イエスが歩いておられるのに目を留めていった。見よ、神の子羊。その二人の弟子はヨハネがそういうのを聞いてイエスについていった。イエスは振り向き、彼らがついてくるのを見て言われた。何か願いがあるのか。彼らは言った。ラビ、訳して言えば先生、どこにお泊まりなのですか。イエスは彼らに言われた。来てご覧なさい。そうしたらわかるだろう。そこで彼らはついて行って、イエスの泊まっておられるところを見た。そしてその日はイエスのところに泊まった。時は午後4時ごろであった。ヨハネから聞いてイエスについて行った二人のうちの一人はシモン・ペテロの兄弟アンデレであった。彼はまず自分の兄弟シモンに出会っていった。私たちはメシア、訳せばキリストに今出会った。そしてシモンをイエスのもとに連れてきた。イエスは彼に目を留めて言われた。あなたはヨハネの子シモンである。あなたをケパ、訳せばペテロと呼ぶことにする。バプテスマのヨハネは以前イエス・キリストを指さして、見よ、世の罪を取り除く神の子羊と叫びました。今日の箇所でもヨハネはもう一度、見よ、神の子羊と言っています。するとヨハネの弟子だった二人がイエス様の後ろをついて歩いていきました。それに気づきましたイエス様が振り返って、何か願いがあるのか、そう尋ねますと、二人は言いました。ラビ、どこにお泊まりなのですか。するとイエス様は、来てご覧なさい。そうしたらわかるだろう。そうお答えになりました。で、この会話は、現代の私たちにはちょっと不思議な会話ですね。でも当時、ラビと呼ばれました教師のもとに入門し、その弟子になるには、こうした会話が交わされたのです。古代には、誰かから何かを習うときには、その先生の家に寝泊まりをして、そこで学んだものです。日本でも戦前までは、例えば商売を習うには、商家の丁稚になって、そこに住み込んで、その働きながら、その商売を学んだわけですよね。職人になるには、親方の家に住み込んで、技能を身につけました。今でも、伝統芸能ではそういたします。師匠の家に住みまして、最初は稽古なんかつけてもらえません。炊事、掃除、師匠のお供をする。そういう下働きをしながら、そのうちに稽古をつけてもらう。そういうやり方が今でも守られています。この二人がイエス様に、どこにお泊まりなのですかと尋ねたのは、あなたの弟子になりたいのです。入門させてください。そういう意味でした。で、イエス様が、来てごらんなさい。こうお答えになったのは、入門を許します。という意味だったのです。元ヨハネの弟子だった二人は、この時からイエス様の弟子になりました。イエス様が来てごらんなさい。Come and see と言われた。この見るという言葉の方なんですが、これには深い意味があります。ヨハネ1章14節にこう書かれています。言葉は肉体となり、私たちのうちに宿った。私たちはその栄光を見た。それは父の独り子としての栄光であって、恵みと誠とに満ちていた。ここで言葉と呼ばれているのは神の御子イエス・キリストのことです。この聖書の箇所はこの神の御子が人となられた。それによって私たちは神様とその神様の栄光を初めて見ることができるようになった。そう語っています。聖なる神様の栄光に触れて生きていられる人は誰もありません。人は本来神様の栄光を見ることができないものなのです。ところが神の御子が人となられたことによって、 人は神様を、その栄光を見ることができるようになった。これは実に驚くべきこと、大きな恵み、また深い真理です。この驚きはヨハネの第一の手紙一章の一節二節にも表現されています。こう書かれています。初めからあったもの、私たちが聞いたもの、目で見たもの、よく見て手で触ったもの、すなわち命の言葉について、この命が現れたので、この永遠の命を私たちは見て、その証をし、かつあなた方に告げ知らせるのである。この永遠の命は、父と共にいましたが、今や私たちに現れたものである。この箇所もまた、神の御子が人となられたこと、人のうちに住まわれることによって、私たちは神様を見ることができた。いや、見るどころか手で触る、触れることさえできたという、そういう驚き、感動の言葉です。神様の御子が人となって世に来られたことをジュニーク、英語でインカーネーションと言います。で、古代の支配者たちは、自らを神の化身として人々に礼拝を強要しました。罪ある人間は誰一人神の化身になることはできません。ただ一人、神の御子イエス・キリストだけが人となられた神です。私たちに神を見せてくださったのです。しかも神を見せてくださったというのは、今から2000年前にユダヤの国にいた人たち、あるいはイエス様に出会い、イエス様を間近に見た弟子たちだけにではないのです。今、ここにいる私たちにも神を見ることができるようにイエス様はしてくださった。私たちは同じ特権をいただいているのです。英語でもそうですが、ギリシャ語でも見るという言葉には、出会う、知る、理解するという意味があります。で、今日の私たちは、イエス・キリストのを、その姿、形を肉眼で見ることはできません。けれども、イエス・キリストを通して神様に出会い、神様を知り、理解することができます。イエス・キリストは今も生きておられ、聖霊によってそのことをしてくださっているのです。クリスマスは、神が人となられた日です。人類が初めて神様を見た日です。そして言葉は肉体となり、私たちのうちに宿った。私たちはその栄光を見た。それは父の独り子としての栄光であって、恵みと誠とに満ちていた。そうありますように、赤ん坊のイエス様にさえ、神様の栄光が輝いていたとしたら、力ある神様の技をなさったイエス様にはもっとそうでした。イエス様の十字架には神の御子の栄光がもっと輝き現れていました。人を救う恵みと誠とに満ち溢れているのです。主は復活と昇天によって栄光を表してくださいました。再臨の時には完全な栄光を身に帯びてこの世においでになることでしょう。私たちもこのクリスマスに御言葉の黙想を通して信仰によってイエス・キリストを見るという体験をしたいとそう思います。しかし皆さん、イエス・キリストを見るには一つの条件があります。それはイエスのもとに私たちが来るということ、行くということですね。イエス様は Come and see と言われました。これは来なさい、見なさいという二つの命令が並べられているのではなく、来なさい、そうすれば見ることになりますという命令と約束、その言葉なんです。例えばマタイの7の7に、求めをそうすれば与えられるであろう、探せそうすれば見出すであろう、門を叩けそうすれば開けてもらえるであろうとあるのと同じです。イエス様は 求め、探し、叩く者に与えられ、見つけ出し、扉が開かれるという約束をなさったのです。同じように、come and see というのも、来なさい、そうすれば見るようになる、わかるようになるという意味なんです。つまり私たちがイエス様のところに行くなら、イエス様がどういうお方かがわかります。イエス様によって神様を見るのです。口語訳では、来てご覧なさいとそう訳した後で、もう一遍、そうしたらわかるだろうと、まあ、2回この言葉を訳して、その意味を私たちに伝えてくれています。来なさい、そうすれば知る。これは逆に言えば、私たちがイエス様のところに行かなければ、わからない、知ることができないという意味ですね。バプテスマのヨハネには大勢の弟子たちがいたことが知られています。しかし、見よ神の子羊というヨハネの言葉を聞いて、イエス様についていったのは、この時点では二人の弟子たちだけでした。二人の弟子はイエス様に出会い、その話を聞くうちに、この方がメシアであることが分かりました。しかし、他のヨハネの弟子たちは、イエス様がメシアであることが分からないままだったのです。私たちもイエス様のところに行くことがなければ、イエス様を知ることができません。求めることがなかったら得ることはできない。探すことがなければ発見することはない。叩くことがなければ扉が開かれることはないのです。聖書が教える信仰というのは、どんな願いとか求めも持たない、起こり来る事柄をそのまま受け入れる、なんか悟りきったね、そういう生活をするということではないのです。聖書の信仰者たちは熱心に神様を求めました。苦しみの中で救いを願い叫び求めました。もちろんクリスチャンは自分のわがままな欲望のままに生きるというふうなことはしません。でもだからといって何の欲望もない、何か枯れ切った生活をするということでもないのです。神様を信じる者は神の国とその義とを求めてやみません。一人でも多くの人が救われてほしいと願い、また熱心に祈っています。何より自分自身が清められたいという願いを生涯にわたって持ち続け、その願いは決して衰えることはありません。信仰は確かに賜物です。でもそれは棚からぼた餅のようにして与えられるものではありません。学びの時を持つ、わからないことがあったら尋ねる、キリストの真理が現実のものになるまで祈り続ける、人間の側のそうした具体的な求めに応じて神様が与えてくださるものなのです。神様は繰り返し私に帰れ、そう呼びかけておられます。イエス様は聖書の中で何度も私のところに来なさい、そう招いておられます。来なさい、神、このイエス様の言葉に今日あなたはどう答えるでしょうか。私はまだいろんなことがわからないからと言って信仰の決断を先延ばしする人が大勢います。もしイエス・キリストについて全てを知らなければ、キリストのもとに行けないというんだったら誰もそうすることはできません。イエス様は知りなさい、そして来なさいとはおっしゃらなかった。逆です。来なさい、そうすれば知ります。信仰の一歩を踏み出してこそ初めて本当の意味でキリストを、イエスを知ることができる。私たちも今日二人の弟子のようにイエス様のところに行き、そしてイエス様を知る者になりたい、そう心から願います。さあ最後のポイントをお話ししましょう。さてイエス様のところに行き、イエス様がメシアだと知った二人の弟子のうち一人はアンデレでした。このアンデレはその日のうちに自分の兄弟シモンに会いまして、私たちはメシアに出会った、そう明かしました。 アンデレは最初イエス様をラビと呼びましたが、ここではメシアと呼んでいる。イエス様から話を聞くうちに、イエス様がメシアだということが確信できたんです。それでアンデレは兄弟シモンをイエス様に会わせたいと願い、シモンを探しに行って彼を見つけました。イエス様を知る者は、アンデレのこの気持ちがよくわかりますね。この素晴らしいお方のことを誰か他の人に、まず自分の身内や友人に知らせたいと願うはずです。伝道、それはこの気持ちから始まります。もしクリスチャンにこの気持ち、この思いがなかったら、伝道というのはただイベントをしたり、プログラムをこなしたりするだけで終わってしまいます。リック・ワレン牧師の父親は、大工として、教会の建物を建てる奉仕をずっとしてきました。その臨終のベッドで、こう言ったそうです。もう一人がイエスに救われるように、イエスのためにもう一人を。リック・ワレン牧師はこの言葉を神からの証明の言葉として受け取って、そして、一生懸命伝道して大きな教会を建てたのです。でもしかしどうやってもう一人を救いに導けばいいのでしょうか。何か難しいことなんでしょうか。決してそうではありません。アンデレがシモンをイエス様のところに連れてきたように、私たちも家族や友人をイエス様のところに連れていくのです。イエス様は神の言葉が語られるところにいらっしゃいます。教会での礼拝がそうです。家庭での聖書の学び会がそうです。連れてくることです。イエス様がアンデレに来なさい、そうすればわかると言われたように、アンデレもシモンに来なさい、そうすればわかる。Come and see。きっとそういったことでしょう。イエス様がシモンに会ってくださったように、イエス様は私たちが連れてきたその人に会ってくださいます。イエス様はシモンにあなたをケパと呼ぶことにすると言われたように、その人を新しい存在に変えてくださるのです。新しい人生、新しい使命を与えてくださるのです。日本のある教会では、入門講座半年、それからバプテスマの準備会を半年行います。だからクリスチャンになるまで1年かかるんですけれども、で、すでにクリスチャンになった人は、そこに出る求道者の方と一緒にそのクラスに出席します。そして神様を求める人のお世話を1対1でするのだそうです。入門クラスに行ったら洗礼準備会行ったらいいですよ、そう言うだけでなくって、その人を連れて一緒に出席する。それがその教会で1年間に数多くの人々がバプテスマを受ける理由だと私は聞きました。皆さん、来週から4回のアドベント礼拝が始まります。Come and see。 この言葉を覚えてください。そして一人をイエス様のもとにお連れしましょう。その人を救い主のもとへと導く、そんな奉仕をさせていただきたいと心から願います。お祈りを捧げましょう。父なる神様、あなたが御子をこの世にお送りくださったとき、羊飼いや東方の博士たちが幼子イエス様のもとにやってきました。彼らはイエス様を見て喜びに満たされました。シメオンやアンナも救い主に出会い満足を得ました。同じように私たちもまたイエス様に出会うことができました。そして私たちがイエス様のもとに来てイエス様の救いを知るために背後で祈り導いてくれたクリスチャンが大勢いました。今度は私たちがそうしたクリスチャンとなり、もう一人をお連れすることができますように助けてください。 主イエス様のお名前で祈ります。アーメン。